はい、放課後でーす。ウェイストスタイルでーす。
ウェイストスタイルの
放課後ポッドキャスト。
ポッドキャスト。
はい。僕、ドラムの一言、野村康夫です。
はい、僕、星くんこと岡野拓司です
。イェイ。
はいはい。
じゃあ、
ということでね。
ちょっと、やりますか。
はい。触れられなかった部分にね。
触れられなかっただから。
選ばれなかった部分に光を当てていこうということで。
そうですね。行こう行こう。だってやらないとダメでしょ。
そうですね。思いついたらやれ。
選択肢があるならやらないとダメでしょ。
やるかやらないかっつったらやるっていうことね。
ね、きついよね、でも。
何が？
それをやるっていうの、選ぶっていうの
も。まあ、やることにしちゃえばいいんだって。ということで、
どうでしたか、岡野君。
自分史世界史問題について話そうかなと思ってます。
よっしゃー。これ一番俺でも今回きつかったな。
今回展示されているものは
なんで
完全に野村君の自分史世界史問題。
だから一応テキストでも、うん、野村康夫の場合、
野村康夫の場合の
を例に。
はいはいはいはい。
でも俺思うのは自分史世界史問題って、
はいはい、
だからウェイストスタイルっていうのは基本的には誰にとっても、はいはい、そのテーマとなり
う
るのを言いたいわけで、
うん、そうですね。だから
多分でもね、岡野なら岡野氏、
まあそういうことになるんだと思うんですよね。
俺なら俺氏がどっかで世界史問題としてね。
そうですね。世界史と触れてる部分もあるかなっていう感じですけど、うん、
でもそのあれだよ、世界史な、美術史なら美術史で、
うん、
こう年表に出してみたけど、
はい、はいはい、
大体個人じゃない？
ん？どういうこと？
世界史残ってたとしても、
はいはい、
その人がその時にどういう作ってそれが社会性とこう社会性を持つときに初めて俺はアートだと。
ああ、なるほど。
アートって何かっていうと、その、はい、個人の活動だったものがある時からこう社会性、社会と関わった瞬間に、
ああ、
なんか社会に対してなんか実行力を持つというか、
ああ、
それをアートというか。
実行力好きだね。
うん、今マイブーム、実行力、マイブーム実行力。
はい、
とりあえずそう言っとこう。
野村ないか
言っとこう。
はい。
だとしたら、例えば本当に自分の歴史というか自分のそのね、
まあそう、
どっかでそれが人にとってのなんか実行力を持った時に初めて、
ああ、
なんか社会性を持つっていうか、
ものがね。
で、それがもしかしたら世界史として、うん、まあ、っていうかそれしかないじゃないかと思うんですけどね。
ああ、だからでっかい話になっちゃってるよね。
いや、基本的には全部でっかい。
でっかい。まあ、野村はでっかい話担当だからあれだけれども、まあ単純に今の僕になっちゃったのはなんでかみたいなところもあるわけですよね。
完全にあります。完全にありますね。
要するに選択肢がもう昔からあったんだよねっていう話で、で、
これでもあれ、
はい、
今の自分は、
はい、
なんか選んでなったの？
そんなわけないじゃん。
ならざるを得ずに。
ならざるを得ずになった部分だってもちろんいっぱいありますよ。
よね、
うん。ということをね、まあ僕と野村くんは非常に対照的な人生だったなっていう。32にして振り返る人生論に入っていくわけなんですけどね。
まあね、いや、人それぞれそれは。
まあでもその。うん、言いたかったことは結構あるわけですよ。それ、自分史世界史問題について。
はいはいはい、うん、ぜひ言ってくださいよ、こうで。
要するに、ね、触れたかどうか分かんないですけど、前のやつとかで。
うん、
僕ら、日本人ですね。日本人っていうのは、うん、その絵を描き始める、僕らの世代は特に、
うん、
日本人っていうか僕らの世代からは、
ね、多分
絵を描き始めが、まあ漫画の模写だなっていうところ
なんかさ、でも、うん、それ以外で 絵を始めたやつって信用できなくね、僕らなんか、なんか、え、嘘つけよお前んちなんだよみたいな、
絵画教室行ってで絵を始めましたみたいな人はだっていなかったもん。
いなかった、
いないな、いなかったんだって
絶対いなかったよ。
そうそうそうそう。
で岡野くんは埼玉ですよね。
僕は埼玉で、
僕島根県ですよ。
島根県のね、ど田舎で、
ど田舎なんだけど、なんだけど、はい、結構時代的にはなんかあの日本全国中流化っていうか、はい、まあ、一億総中流化みたいなんで、はい、どこ行っても同じような、ま
あ、そうですね、家の
ジャンプだってもうね、世界、日本全体に何万部みたいな、
うん、まあ、テレビでやってるのだってそんなに、まあ多少地方で差はあるにせよ、
う
ん、
いや俺らみたいな地域っていうのは東京ローカルだから、うん、東京で放送されてたのをローカル局でやるっていう、だから大阪とはまた違うかもしれないけど、なんか独自性を出そうとかそういうの全然なくて、
あ、これなんて BS 派だもんね。
BS は結構大きかったけど、うん、BS アニメ劇場、
うん、BS 問題についてはね、うん、BS 分かる人とか語ってもらうってことですね。そうそう、それでね、要するに
でもやっぱり
土台がやっぱりそういう模写にあるっていうのは
やっぱそうでしょ、
相当、うん、相当数っていうか、もう僕らの世代はほとんどそうだろうっていう気がするんですよね、漫画の模写で。あの美術の大学に行くとか美術をやるって言った時に初めてそういう学校に行って石膏デッサンとかやるわけ
です。そうなんですよ。あのどっかでアカデミズムっていうやつに行かなきゃいけないみたいな、ね、
なんか知らないけど
脅迫観念、
そうそうそう、あのね、大体子供の頃絵を描くうまい子は漫画家になりたいと、
うん、完全にそうです。
そうそうそうそう。でそのまま漫画家になるならそんなに、うん、あの
そうです、ね、
なんか差はないんだよね、
うん、そうですそうです。
歩いてる道がガクンとずれたりしないんだけど、美術やろうとした人はなんかいきなり石膏描いてるんだよね。
あのね、いや一回どっかで多分僕の中では中学入った時なんだけど、
うん、
挫折というか、
ああそっから行こうか。
あのね、今回展示した中にあの、
はいはい、
今回展示というかお母さんにね連絡してこういう展示するから、
はい、
僕が子供の頃描いたやつ、
はい、
残ってたら送ってくれと、
はいはい、
で送ってこられたわけですよ、はい、結構あるよと、
あ、泣きそうになったもんね。見
返したらね、あの記憶から忘れられてたけど見れば思い出す、うん、あ確実に俺書いてたこれ、
うん、
覚えてるわっていうのが出てきて、
うん、
で小学校の文集とか全部出てきたんだけど、
うん、
全部ね夢の夢って書くの、うん、将来の
夢、将来の夢ね、
全部漫画家のめちゃくちゃ固くなに漫画のことしか書いてないん
だ。だそれがでもそれ本当絵が上手い子は絶対そうだったっていうふうに思う。
で僕本当に早熟というか、
うん、
あの幼稚園の時にすでに具象を始めてて、
あ そうだよね、
写真の模写とかを今回の展示でもあのちょっと出したけど、
うんうん、あのね子供らしくない
でうちの地元なんていうのは本当田舎で、
はいはいは
い、そういうことに対するなんか感性の豊かな大人なんていないわけですよ。
あこの子はすごいと
っていうふうに見出してくれてたらもしかしたらピカソになったかもしれないけど、うん、
あなるほど、
そうじゃなくて、うわ子供らしくないなと
お母さんいたじゃん。
で唯一お母さんだけがまあなんか理解を示して夢を追っ、うん、僕に追ってくれてたから、
うん、そうだよね。
まあそれはあれだったけど、でもそれがさなんかあの思春期入るじゃないな、
はいはい、
小学校まではまあそれで
そこですよね。
あのなんか俺はその絵上手エリートみたいな、
そうそうそう、絵が上手イコール漫画がうまいキングっていう、う
ん、ドラゴンボール描かせたら野村くんしかいないみたいな、
野村くんは絵がうまいイコールドラゴンボールがうまい時代っていうのがあったよね。
で俺購買であの売ってたからね、グッズに作って、
あお前
小学校の時にあの磁石とかに、
うん、
悟空 あのなんか絵描いたやつを貼っつけて、うん、購買で売ってたのよ。
売っていい
グッズで、すごい問題だったなんか売ってるやつがいるっつって、
まあねそれほどまでに、
そう、ですごいヤンキーの先輩とかが、
うん、
おいちょこいっつって俺になんか悟空描いてくれ、うん、 みたいな。
それ小学校？
小学校小学校。
小学校でヤンキーがいるんですか？いや、
ちょうどね6年生ぐらいになった時に、うん、うちの中学に上がるともう、うん、ヤンキーになるか、うん、どうするかみたいな。
どうするか。
で、その時に履く靴とかあるわけよ。この靴履いてるやつはヤンキーみたいな。で、お前たちは履いちゃダメだから青いラインにしろみたいな。赤いラインはヤンキー。
あ、同じ種類の靴なの。
同じ種類の靴。アディダスのちょっとバッタマンみたいな。
はいはいはい。
なんだけど赤いラインはすげえ
悪い
やつ。で、青いラインはちょっとナイーブなやつ。あ、でどっちを選択するか。でその上にバッシュってのがあって、バッシュ入ってるやつは中学入ったら軒並み連れてかれて、あのボッコボコに。
あ、怖い、ね。
だから俺は赤を履いてたんだけど。
え、赤履いてたの？
あくまでもいや俺はまだそっちだ。で結局そのサッカー部に入るわけよ。
はいはい。
でサッカー部っていうのはヤンキーしかいなくて、で練習なんて一切しなくて、
バスケ部だったけどね、
クソ弱そうなんだけど、弱そうなんだけど喧嘩は強いみたいな。
ああそうなんだ。
でその時にもう挫折が、最初の挫折が来るわけですよ、
サッカー部の時に。
そのなんていうかな、なんか絵なんて漫画とか上手なやつなんてかっこ悪いみたいな。
そうなんだよね、
あの 中学生
になってなぜか変わるあの価値観って何。
それがまたそのヤンキーカルチャーとか、
あ
ーあのそういうなんか、あのスポーツできる方がかっこいいと か田舎ならではの。
あ、でもそれはあったと思うよ。だヤンキーカルチャーかどうか分かんないけど、
いや俺なんて完全にまだ単乱と凡単の時代だからね。
あ、そう。埼玉は違った
でしょ、
チーマーだったわ。
結構もうそうなってるじゃん、うん、まだね島根県はね凡単。
そう、
うん、あのこのなんか町が何ミリとかいう話で盛り上がってる。裏ボタンをチェーンにするとかそんな話でね。
いたけどね、一部にはね。
そんな中でなんか絵が上手みたいなのって、やっぱり
もうあのバイオレンスの前にはね、
悟空がいくら全く役に立たないっていうか。
それは絵全般に言えるような気がするけど。そうですか。
そうなんです。そこで一回その小学校で作ったやつら全部捨てたんですよ、うん、漫画のその自由帳とか一回捨ててるのね。記憶にないけど。
なんで知ってんの。
いや、それは高校に行くっていう進路を決めるときに、あんたはやっぱりそっちの方に行った方がいいんじゃないっていう、まあ、家族会議みたいな、で僕もやっぱそういう方に行きたいっつって、
美術とかの方に行きたいって。
でその高校選択するときに、まあ都会に行けば美術のそういう専門の高校あるから、
はいはい、
そういうのに行ったらどう、っていうのは家族であったんだけど、なんか担任の先生が、いやそこはやっぱり地元の一番いい高校に行ってほしい、みたいな、なんか田舎ならではのそのなんか。
そんなのあった
の、うん、で進路指導で俺が行った高校っていうのはその美術の先生が、むさび出身の油絵の先生だった
。あ、そうなんだ。
でが美術の先生でいるから、とりあえずそこに行ったらいいじゃんと。とりあえず、じゃあまあ美術でやるならそうかって言って、うん、でお母さんがその時に出してきたのよ。
ああ、そこで
単行本を、俺が小学校の時に毎日書いてはお母さんに1ページできたよって見せてた。
いい話だね。
謎のシンボクサーっていう、俺が中学の時一回捨てた、ゴミ捨て場に全部捨てちゃったやつを、お母さんがそれを見つけて取っといてくれて。
どんだけいいお母さんなんだって
話。あんたこれ
ど
う、うわー、もう俺これで行くしかないんだなって。だけどそっからのね歪み具合なんですよ、この20年ぐらい。
そう、うん、ああ、そっくり行くしかないって言ってからおかしなことになってる。
そうです。でじゃあ行くとしたら、じゃあアートの世界なのかっつって、うんうんうん、その高校入ったら美術部ね、サッカー部に入るか迷ったけど、
うん、
いや美術のつもりでこっちに来たんだから美術部に入ろうっつって、女子しかいない美術部に一人で男で入ってて、でもそうなるとやっぱね、
うん、
まあ先生はのらりくらりとしてる、今和の教書に出てくる美術の先生みたいな、
僕の好きな先生み
たいな、そうそうそう、あんな感じのやつなんですよ。
そうだったんだ。
だから麻雀しかしなかった。
え？
なんかあの腐れのどうしようもない仲間とが支えに来るんですよ。
そこはね、俺と一緒。
なんかね、あのスポーツできるやつはサッカー部とかでバリバリやるじゃん。でなんか中学の時にちょっとすれた連中が弓道部とかに入るわけですよ。弓道部とブラバン部に。でそいつらがあの放課後美術部に来て、行こうっつって前田氏
ヤック行こうっつって、
うん、で俺ん家来て集まってみんなでバージャンするっていう。
家でやってたの。
家でやってた。
ああ、僕ギター部でしたけど、ね、ギター部と柔道部の部室でやっててね、あの先生が殴り込んできてね
何やってんの、
嵐が過ぎた後と呼んだってたっていうそれはいいんですけど、
それがまあそれで結局美術やってるから、うん、そのまま美大に行くべきだ、
うんうんうん、
だったら東京だろ
う。
で美大受験だけど一発で受からず、浪人生活で入ったところでいたのが岡野君です。
なんか一足飛びに来たな俺のところに。
岡野のそのなんかその接点ですよ。
まあまあここで触れてしまったわけだね。僕と野村君の人生がね、あの伊達メガネした時の野村君も、
ね、いや大学に入ってた時はねデビューしてやろうと思って
大学デビューですよね、うん、
パーマ当てて、ね、あの 目めっちゃいいのに、うん、メガネかけて
あのなんかあれわざわざガラス切ってたよね。
ガラスっていうかね、あのガラスじゃなかったからアクリル板めっちゃ傷がつくっていう。
あのレンズはアクリル板だった。
アクリル
板そうですか。
でどうだったの岡野君のその
一気にお前が全部振り返ったよね今
俺の人生はそれ
で対比しながら行こうっていう話
いや
完全に別ルートみたいな。
こっから岡野君ですよ。だからどうだった
の、なんかね、そういう対比が面白いところなんじゃないかなと思う。毎日一回一回、だから僕は埼玉に生まれてですね、
上尾市、
上尾に生まれまして、
長男、
長男でございますね。
僕末っ子だ。
そうそうそう、野村君末っ子、僕は長男。ここでだいぶまた違うんですけど、
両親の問題もあるよねこれね。
そうそうそう、親のね、で野村君のお母さんが非常に愛情がある方だったっていうのはもうみんな分かったかなと思うんですけど、方だったってまだ生きてるんだね方であるということはね。
うちは共働きだったから。
うちも共働きですよ。
鍵っ子だったよ俺。
僕は学童です。でね、うちの母親はね、そんなに愛情がある人じゃなかった。
いや、このね、このなんかひねくれたね、なんか愛情
と。僕のね、ひねくれぶりは多分そこから
始まってる。
親がね、まあ、悪い人ではないんですよ。その、なんか。
どっちも教育者。
そうそうそう。両学校先生で、まあ、忙しかったっていうのもあると思うんですけど、さほど子供に注意がいってない親っていう。
だから常に子供に相手してるから自分の子供に
まで手が回らないのか、
なんかドラマである話だよねこれね。
でだから別に悪いことされたりとか無視されたりとか、うん、そういうことは全然ないんですけど、なんていうかな、自転車買ってもらえなくて、みんな自転車乗ってるところ僕は後ろから走ってついて
る。岡野君のね、このね、
この必殺、
ね、このなんて騙された感っていう話すっごい面白いんだけど。
なんでそう、
だってどっちも教育者だからね。別にそうそうそう、
現状子供、僕の年の子供が自転車乗ってるってことは多分知ってたと思うんですけど。
だし別に貧乏だったわけじゃない。
そうそう、トンバだらけで先生だからねっていうね、
うん、
あのね、そう貧乏だったわけじゃないです。大きいですよね。
なのに、あの、ね、貧乏なんだよ。
あのね、まあ、あの家を買ったりしてたんですよ。最初マンション、アパート、公団みたいなの住んでたんですけど、うん、そこから一軒家買ったっていうのもあって、まあ、あんまり出費がしたくなかったんだろうと思うんですけど、うちは貧乏だ貧乏だってずっと僕に言ってたんですね。これはね、あの子供に対するものすごい精神攻撃になるっていうことを、これから親になる方は本当覚えておいてほしいと思うんですけど、あのね、それで 本当に必要なものは買ってあげるっていう風に言われたんですね、うん、僕は。
で本当に必要なものって
何っていう話ですよね。
あれ欲しいとかもね。
だから当時子供が欲しいものって言ったらビックリマンシールとかでしょ、ビックリマンシールが本当に必要なものだっていう僕は力がなかったということは言えず、友達が買ったビックリマンシールのダブったやつをもらって、いらないお菓子を食べて、
お菓子あげる。
あのね、お金を持ってなかったんですね、子供の頃に。で、子供にお金なんか持たせなくてもいいっていうことを言うかもしれないですけど、意外と金ないと遊べないんですね、子供でもね。
まあ、そうなの。
なんだかんだ言って、
まあ埼玉だったらね、娯楽が。
お金は持ってたんですよ。他の人はね。
だから他の人だって海で遊ぶなんてない。
海とかないから、そう自然とかないから。
そうだよね。
行くとしたらプールで、プールに入るお金はくれるけど、
300円とか。
そう、中でカップ麺を買うお金はくれない。くれないっていうか、なんていうの、プール行くったらプール代だけ起こすわけですよね。だからみんなお腹空いたっつって。カップ麺食ってる時に俺は体育座りしてこう流れるプール見てるみたいなね。こうやってどんどん子供の目が死んでいくんだぞっていう。
でそれでな、あの救いは何だ、やっぱ絵を描く。
僕は絵描くのはずっと好きでやってたんだけど、ここまた野村くんと分離してる部分なんですね、ウエストスタイル的に言うと。とにかく、ね、模写が全然できなかったんですよ。模写っていうかな、悟空とかが
真似して描く、
うまく描けなかったですね。あの髪の毛のバランスとかが絶対おかしくなるの、はいはい、何やっても全部そう。ちびまる子ちゃんもうまく描けなかったし、だからもう小1小2ぐらいで、まあ描いてましたけど、セイントセイヤとか、描いてたけど、もう似せるっていうところからドロップアウトしていく。そっからすでに、でまあ独自のものを、まあそれでも漫画の影響を受けたものですけども、うん、独自のなんかこうキャラクターなりを作ってみたりとか、あともう一個目が悪くてテレビも見せてもらってなかったんですよ。
目が悪いんだよね。
そう、ビックリマンシールとテレビがない子供っていうのはもうコミュニケーションツールがゼロっていう。次の日みんなが志村けんの大丈夫だの話をしてる時に、あーあーっつって一緒に笑ってるけど何も分かってない。
やばいね。やばいね。
と悲しい子供。もうね、こうやって親の絵の恨みをね蓄積していったんですけど。
いや、今の岡野はそれで成り立ってるっていう、
ね。もうだからもうひねくれまくってるのか、まあそこまで自覚はないんですよ。親憎しみたいなのはないの、あダメなんだ俺そういうのやっちゃダメなんだってずっと思ってこうやらないようにしてるっていう。
ある時気づいたんだよね。でも
ある時ですね、中学生ぐらいかな、いとこのおじさんがうちに来て、君んちお父さん年収1000万ぐらいあるよねって言われて、えっ
貧乏って聞かされてたね。
そう、うちは貧乏なんだよってずっと聞いてたけど違うのっていう話になって、まあなんて言ったのか分かんないですよね。その家にいるわけだし、グレルのも親が先生っていうことで、僕が自分で自主規制してたんですよ。俺が何かやらかしたらこの両親は仕事を失うんじゃないかっていう規制がかかってたんですね、僕の心には。
出た、自主規制。
まあ、その辺が全部弾け飛んだのが今の僕みたいな。ダメな感じ、
ダメな感じ。
そう、親の期待に沿わない人生を送ろうっていう。
親は何を期待してたの
よね。親は僕は小学校3年生の時に、サラリーマンになりたいっていう作文書いたんですね。夢も何もない。
全然真逆だね。
サラリーマンになりたいっていう作文書いて、それを僕大学卒業の時に言われましたから。
お前は
あんたサラリーマンになりたいって言ってたじゃないっつって。
やっぱ親は覚えてんだろうね。
いや怖いなと思って、そんな、今までの自分見てればそろそろ分かるでしょ。
だから大学卒業したらサラリーマンになってねっていう、
そうそうそう。だから俺美大入る時も反対されて、 美大じゃない方が要するに就職とかもあるしみたいな話だったんだけど、美大は就職口がいっぱいあるらしいぜって嘘ついて美大に入ったんです
。うわうわ、
これ今の時代いけるらしいぜっつって全然嘘をついて入ったんです。だからね、卒業する時 お母さんがヒステリーを起こしたびっくりしましたよ。
うわうわ、なんかすごいな。
だからね、全然違うでしょ。だから
全然違う。だって俺の卒業式の時になんか、うん、お母さんがね、
うん、
なんか 手縫いのあの衣装を作ってくれて、 そこになんか大量バターを解体してドラゴンボールの悟空みたいな衣装を作ってくれて、あなたこれ着て卒業制作展やりなさいみたいな。でコメント書いてね、お父さんとお母さんが。
そうなんかね、
あの焦らず頑張れ、
そうそうそう、焦らず頑張れ、
スローライフで行けよみたいな、
スローライフでグッドジョブみたいな、
書いてあって
すごい、
それ着て卒生展やったんだから
俺。すげえ
面白かった。みんな守られてる。
で最初の乾杯の時に俺のお母さんに乾杯って言ったよね。
言ってたね、忘れちゃったけど。
そうそうそう。そうか。
いや
だ、それがだから同じ大学で同じクラスになったわけですよ。
そう、ここまで違う人間だっていうことがね。
なのに同じコンセプト。
俺が2人でウェイストしたいなんておかしい。
おかしな話ですよね。確かにおかしい。
もうなってんの違う。いやでもね、
人に歴史ありですよ。
いやでもね、だから僕は野村君は僕と全然違う生き物だと思ったんですよ。もうなんかすごいな、この変な人はっていう。
で僕はどっちかというとずっと岡野君みたいな人間に対してのコンプレックスが。
まあ、
あって
作品動向みたいな、
そうそうそうそう、ね、で結局もう小学校の時点で自分のオリジナリティに対して進んでってるわけじゃん。で結局作家性みたいなものを取られると結局そこの勝負みたいな。
そうね、まあ、今回展示する前にその自分世界史問題が入ってきたのも、
うん、
野村君は何がしたいのっていう時にしたいことがないって言ったね、野村君はね。
実際何が自分にとってその制作の
そうするべきものが見つからんっていう話をしてて、でまあラジが開かないからじゃあ何が好きだったのみたいな話をしだしてこんなことになっちゃった、
ね、そうとりあえずだから、うん、まあ子供の頃にやってたのを再現してみろよっていう、
ね、そうそうそうそうそう、
依頼ですよ。
やってみ、
やって
みろ。
依頼、もっちゃんからも依頼がされてる。
そうだね。
二人してなんか俺に対して、いやそれ書いてよみたいな。だから書いたんだよ。
なんで怒ってるん
ですか。辛かったんだよ。あれ書かなきゃいけないの本当に。でも結局今回出したので一番書いたのそれだかって
。いやあれ好評でしょ、
うん、あれは好評だよ。
結局そこ
あれ書いてよかったと思うね。
演奏としても非常にいいと思う。
だからでもだから自分が望むものと人からのなんか求められるもののギャップもまたそれ、うん、だってそれ喜ばれるけど本当にそれでいいのかと、
本当にそれが自分のやりたいことなのかと、うん、
だここを踏まえた上でやっぱり
さらなるオリジナリティを求めたいし自分は、う
ん、じゃないとお母さんを喜ばせられないなってお母さんに対してこうなミサを立てるというか
お母
さんがまだ若さを維持してる間あの読んだでしょ、
読んだよ
お母さんにね、
いつ最初にお母さんと父さんの顔を描いてね、
本当に保育園の時の最後の文集の時に、うん、僕は将来絵描きになりますと
断言してた、
断言しててそれに対してお母さんのコメント、
うん、
もし絵描きになった時最初にはお父さんとお母さんを描いてください、
うん、
その時までにお母さんはしっかり働いて、
うん、
若さを保って、
うん、
美しくいるように努めるので、
そうでお父さん描いちゃった、
そうだお父さんは書いてた、お父さんは書いてた、お母さんは、ね、
書いて
ない、めっちゃいい営業でき
た、いや
だお母さん書いてあげようよ、
いやあのね正面と向き合えないっていうか、
お母さんとはまだ
お母さん
まだ向き合えない、
やっぱお母さんってやっぱねちょっとマザコンなのかな俺、
うん、うん、マザコンだね、
そうだね、
でも本当に実家帰るたびにお母さん化粧しているのよ、
綺麗に、
うん、なのかなと思って、でもその化粧の具合がだんだんおばあちゃんかでやっぱお兄ちゃんの方に孫がもう3人できたから、う
ん、本当に実質的にもおばあちゃん、
ね、おばあちゃんになって入れ歯だったりするわけよ、もう、
あ、お母さん歯がグラグラだった、
そう、お母さんもともと歯槽膿漏だからね、奥さんね
そこに奥さん同意を求める
早めに来るからさ、ずっと差し歯で、でもそういう姿は見せてなかったね俺の前では。でももう今はもう歯がない状態で現れてくるから、ああ、こう、まあ、ギリギリなとこかなと、
そろそろじゃあ書いてあげないと、
まあ本当に
もう30分になっちゃったしさ
どうすんの岡田君は、これから、
これから
家族に対して、
僕はあの
家族に対して家族問題になってる
やん、親に対するあの愛憎でね、
愛憎なんだねやっぱね、
むしろ憎だよね、ルサンチマン
ルサンチ
マン多いと思うんですけど、そっちで制作するんじゃないかなっていう気がしますけど、親に見せたくないですね作品、
うーん、
ということで、じゃあ野村君は、
いやだから親を描いていこうよ、ね、向き合ってなんぼ、いやそれがどっかのタイミングでね、世の中に対してのね実効性を、うん、
出た実行力
実行力が発生した時には多分それはアートっつって、
まあ多分ね、あのミーハーな親なのでね、認められたら完全に、
あの、いやだから認め
るっていうところはあると思います、
見返さないと、
まあでも、ね、あんま見返すって感じにもならないんで、まあいいや、
いやでもいやでもやっぱり人の親だったらね、なんか自分の子供が、
そうそうそう、別に悪い人たちではないんですよ、絶対僕が不幸になれなんて思ってないんですけど、うん、
だからどっかでやっぱ岡田が成功して初めて、
まあそういうところはあると思いますよ、うん、まあ、帰るたびにね、
何より、
まだやってんのかっていう怖いよ、
それ怖いね、あそこ言われるんだ、
うん、あんま思っていうね、何も言えないけどね
暗い、いやでもそこをウエストスタイルとしてね一回やってほしいよね、
え、何すんの、
いや分かんない、分
子問題、
お金の自分の分子、世界史問題、
世界史問題、世界史
と、いや、あの今そのラジオの向こうで聞いてるあなたに言ってるわけですよこれは、
まあそうです
お前の自分史世界史問題だ、
まあそうなんですよ、今こういう自分になっちゃったのにはそれなりの理由があったろうという
ところを踏まえての、
あのこれはだからどでもあの現状この自分史世界史が出てきたのはやるべきものが見つからないとおっしゃる方のために、好きなものは何だったかっていうところで始まったことなんですね、
うん、だから俺ユーミン聞きながら書いてる、
わかりましたよ
ユーミン、
うん、
でもユーミン聞くとね、うん、テンション上がるんだ
よ、あ、
なんか創作意欲が湧くっていう、
あ、
お母さんがね、
うん、
初めてうちにあのお母さんがね
萌えっぽい
あの CD プレイヤーがやってきたのは87年ぐらいなんですよ、
はいはい、
その時に買ってきたアルバムがね、はい、ユーミンのなんか3枚のアルバムで、
3枚も買ってきたの、
サーフ&スノーっていう、
はい、
とダディダっていうのと、はい、天国のドアっていう3枚のアルバム、
はい、
これを日曜日のために、うん、あの掃除機かけながらかけたんですよ、
お母さんが、
お母さんが、でその音を聞きながら僕も漫画描いてたんですよ、だからユーミン聞くとどうしてもテンションが上がるんですよ、
いいね、ユーミン上がるってことで今日は
だからユーミンなんだよ、
この辺にしましょうかね、
お前のユーミンなんだよ、
無理だこれまとまんないよ
だからもうあの見てくれよ見て、俺は全部さらけ出してるから今、
見に来てください、あのもっと面白い話いっぱいあります
そうですね、
はい、
ということで
放課後
ポッドキャスト、
ポッドキャスト、ウエストスタイル、
ウエストスタイルからお送りしました、
ユーミン、
ユーミン聞いてる、ユーミン流して
て、これダメなの、
ダメでしょ、
最近
Welcome to Drag.